それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習の3番でございます。42ページをお開けいただきまして、 Due to because of 出てまいりました。両方とも同じ意味でございます。 because だけですと接続詞、後ろは文章が来ますね。ところが because of となりますと、2語でこれ接続詞が前置詞になった。ですから because of となります、後ろは名詞が来ますよと、もご承知のとおりです。集中力が欠けるのはストレスに一因がある。一因ってことは全部じゃなくて原因が一部あるということです。 Lack of concentration、 集中力が欠けるということ。 My と自分のことでもいいし、 The としていただいてもこれは結構です。あの集中力欠けるってあのことなんだけどって、これだけで何とも言えませんので、ここではもう特定して2人の間に話が分かっているというような The でも結構です。 My でも結構。 Is partly due to stress、一部分、部分的にですか。 Partly 全体から見ての一部は Part ですか。 Partly due to stress。 ストレスはあのストレスって分かんないですね。ストレスってなんだろうって分かんないからストレスでございまして、ですから一般的にストレスって言ってるわけでして、あのって分かって言ってるわけじゃないです。だいたいストレスって言葉自体も、特定できません。数えられないものですし、ザストレスっていう場合ってのもほとんどないかと思います。もう分かってる、あれ明日なんとかがあってとかって、以外はもう毎日毎日が人間というのはストレスの中で生きてるわけでして、というわけでストレスにはあもつかなければ、座もつかない。こういうことでございます。じゃあ今度は B いきます。我々の計画は不要な手続きが多かったことが主な原因で挫折した。Our project、我々の計画、プランでもいいです。アイディアでもいいですよ。スキームなんていう、ちょっとこういろいろ組み立てて作った大計画みたいな感じでもいいです。View でもいいですよ。V-I-E-W、View でも。このぐらいどれでも結構です。計画。Failed、 これ自動詞、挫折した。Mainly、 Largely、 どっちでもいいですよ。Largely、 Mainly 結構です。Because of the many unnecessary procedure、 不必要な手続きってありますね。Procedure、 Proceed って前に進む、前に進んでいくことですから、前前と物事を手続き、これが Procedure。フォーマリティでもいいです。フォーマルっていう言葉ってあるんですよ。フォーマル。それをフォーマルティーズ、T-I-E-S、複数形でフォーマルなこと、手続き。正式な言い方で手続きはフォーマルティーズという言い方でも結構複数形にしています。で、こう覚えるほどではないんですが、昔はお役所では全部赤いテープで書類をこうよいしょって、お役所仕事っていうのは全部書類を全部積み重ねていきます。それ外国イギリスだと思いますが、全部赤いテープでグッて縛ってたらしいんです。ですからレッドテープっていうと、お役所仕事、ね、しかもあんなにも書類処理も、書類あんだけやんなくてもっていう、なんか不必要なお役所仕事っていうニュアンスで、レッドテープ、too much red tape、っていう言い方すると、なんかお役所風の不必要な手続きっていうニュアンスが出て、これは大体皆さん知っているぐらいの昔からの言い方らしいんです。使うほどじゃないですけど、なんか出てきた時にちょっとそういう言い方するんだと。続いて in that いきますという点において、はい、この that から後ろは何か、この that は正体はこれ接続詞なんですけど、後ろが文章起きてないないという点においてこうなります。ですがin that ってことは on that とか at that とかいろいろ前置詞が後ろに that 説を取るのありえません。 in that しかないんですよ、世の中に。あ、じゃあこれ熟語みたいに覚えちゃえばいいの。そうです。 that の前に前置詞が来る熟語です。 except that ってのはもう一つ許されてるって言うんですか。 except は前に来ても that 説であることを除いて、それ以外は that ってのは前にこういうものを取らないんです。関係代名詞でも同じようなことを言えるじゃないですか。これは接続詞ですよ。 関係代名詞の that ってあの which とか who の代わりにもなれば、関係副詞の代わりにも that ってあの顔を出してお助けマンになったりできるんですけども、ですが that ってカンマ that ってできないですよね。カンマ which はできるのに、カンマ who もできるのに、カンマ that ってやり方ダメです。あるいは in とか of とか of which とか in which とかフロームフィッチとか全部 OK です。オブフィッチはフーズになる。ところが、ザットの前に何かついてっていう前置詞プラス関係代名詞のザットっていうのはダメですよね。ですね。そういうザット、あまりにもいろんなところに顔が出すがゆえに、かえって制限がある中でこのインザット。これ覚えとかなきゃと。ないないという点において、ないないという点において、という点で、簡単ですね。あ、そう、覚えちゃえばいいだけで、ちょっとそうです。彼は音楽が好きだという点で父親に似ている。He takes after his father in that he is fond of music. Be fond of は likes ですから、he likes music. あるいは they both like music でも結構です。まあこれは likes music でも結構です。で、take after っていう言葉なんですが、似ている。take after は、血縁関係がある時だけ。take after 前のジェネレーションって感じなんです。前の上の先代から同じ遺伝子 DNA を得ているっていう、こういう感覚で take after は似ている。ですから兄弟は言いません。同じ世代の兄弟が take after 似ているとは言わないんです。やっぱり親子とか。この似ている内容は外見とか性格とか能力とか全部その見た目もその能力性格全部似てるっていうのは同じ DNA だからっていうことで何でもいいみたいです。これが親子でなきゃダメ、血縁関係がなきゃダメですね。まあおじさんおいっ子でも全然構わないんですけど、ルックライクってされた方もいらっしゃると思いますよ。結論から言うとルックライクはダメ今回。え、なんで？ルックライクは外見上を相手にしてます。外見上の似ている似てないがルックライクです。今回違いますよね。音楽が好きだっていう点でってことです。たまにいらっしゃいますよ。息子さんがもうロック大好きでって。親父と親父さん出てきたらもうお父さんもよろしくやってロックバシバシでですね、あ、これ似てんじゃないかよって好きなんでしょって、あんまりこれは考えられないんで、resemble っていう言葉があります。R-E-S-E-M-B-L-E R-E-S-E-M-B-L-E resemble。 この単語は外見も内面もどっちでもいいんです。親族他人何でもいいんです。おお、じゃあこれ一番いいじゃん、これ全部当てはまるじゃん。そうです、 resemble が一番どんな時でも似てるって言えるわけですね。言えるんです。 he is look like って、これはあるいは he is like とかってちょっと口語的ですから、 he is like 何々何々みたいって、これはあの文章的にちょっと何が言ってるか分かるんだけどちょっと適切じゃないですね。ですから、今回は take after あるいは resemble という動詞をきちんと使っていただければ結構です。はい、ちょっと細かいことです。で、続いて D です。人が動物と違うのは物事を考えたり喋ったりできる点だ。 men differ from beast animals means men っていうのは本当は使っちゃいけないんだよって、なんかこの前やったばっかりですが、本来でしたら humans あるいは human beings の方が今となれば適切です。人間っていうのは men 男だけかよってことになっちゃいますね。今これはあまり適切じゃない。 humans human beings 一語です。どちらかの方がいいでしょう。 animal と beast って同じなんですか違うんですか。 beast の方がちょっとあの残酷とかそやなイメージしますね。ボブ・サップさんって方はビーストってやってましたけど、今どこ行っちゃったのかって。アニマルさんまだいますよ。アニマル浜口さんって。丸くなっちゃって、ワッハッハ、ワッハッハ、ワッハッハですね。今、ウォッシュじゃなくて、ワッハッハになってますですけど。で、インザットの後ろが大事でした。They can think and speak。Speak は、これ、自動詞、他動詞、どっちですか？自動詞ですね。だって他動詞だったら後ろは目的語が来るはず。他動詞のスピークは 言語を話す。ですから speak English、speak Japanese、言語が後ろに来ます。じゃあこの speak は何て訳すの？目的語がないんだけど、自動詞だから目的があります。口を聞くって言うんです。人間は考えたり口を聞くことができるのです。よしですね。はい、こうなります。まあ、アニマルは浜口さん、まあ、日本人ですけど、このアニマルなんてつけてますけれども、この前ですね、こういうことありましたの、近くの公園の池があるんで、そこのところ歩いてましたらですね、アヒルがこう歩いてるんです。と小さい女の子を連れたお母さんがですね、こう一緒に歩いてるんです。女の子がアフラックだって言ったんですよね。もちろんお母さん、そうね、アフラックねって言うんですよね。だから私はそれ違うんじゃないかな、あの子一生あれはアフラックだって英語入っちゃうと思ったんですよね。だからアニマル浜口さんだったらそれも日本人だけど別にそういう名前で結構、だからダックダックってこうちょっと小声で言ったんですけど、あんまり大声で言っても何あんたって気持ち悪い感じになるんで、でもまあ初期教育って大事ですからね、一生あれはアフラックなんですよっていう考えを。じゃあ続いて、じゃあ長めの英作も参りましょう。はい、今度はですね後ろの方でございます。60ページでございます。答えが今日は38ページ、日本のこの式の区別がうのんというこういう文章でございました。ではいつも通り10個抜き出してございますんで、いきますですよ。日本では式の区別がはっきりしている、はっきりしている、一語で言えます。地域にもよるって取ってください。にもよるってによって違うって意味ですね。これ普通の日本語にします。によって異なる、によって違うが、にもよるが、一般的に冬は寒く夏は暑い、特に夏は暑いだけでなく湿度が高い、高いというこの形容詞で取れたのに高までですね、くなるためこの時期に日本を旅行することを避ける、避ける人は多い。だがことわざ、ことわざにあるように、夏の暑さや冬の寒さも普通は彼岸、彼岸って言い方ですまでで、それ以降は天候は温暖、温暖となり、日本各地の、日本各地の観光名所が国内外の、国内外の観光客、次はでにぎわう、でにぎわうようになるも入れましょう。で、にぎわうようになる。これで変化を表します。で、にぎわうようになる。はい。さあ、それでは38ページをご覧いただきますと、日本では式の区別がはっきりしている。Japan has four distinct seasons。まあ、クリアカットなんて言い方でもいいですけど、distinct。こういう言い方ですね。はっきりとした。ディスティングウィッシュっていう言葉もありますよね。ああ、なんか、あったなと。区別をつけると。で、下に×ってありますけども、これは語順がおかしいんです。最初に数字。ですから、ディスティンクとフォアが逆です。それは一つだったら、あって言いますもんね。ですから、あ、ディスティンクとシーズンっていう、あだったら最初に来るんですから、あが2、3、4となっても数字は一番最初でございます。で、名詞の前って形容詞でしたら、いくつ並べてもいいんですけども、ルージョ、いくつ並べてもいいんです。そんなに7つも8つも並べるってことはありません。これ、並べ方も大まかなルールがありまして、例えばこういう並べ方、数字、主観的要素、客観的要素ってよく言われるんです。それ以上細かくしなくていいです。数字、主観的要素、客観的要素。例えば、I saw three beautiful American ladies ってこういう言い方。three ビューティフォー、これ主観ですから、私はそうは思わないって方がいらっしゃったと思うんです。アメリカンってのは、これはもうアメリカの市民の方、パスポート持ってらっしゃるから、アメリカ人は間違いない、これ客観的要素ですから、こういう順番で並べましょうと。アメリカン3ビューティフォーとか、こういうの言わないんですよっていう、この順番だけ気をつけてくださいねっていう、こういうルールはあるようです。文法書にはもっと細かく、その形がどう、匂いがどうっている、そんなに並べませんから。そんなに何とか何とか何とか何とか何とかな名詞って、それはちょっとアンナチュラルですから、3つぐらい覚えておけばいいというぐらいでございます。続いて地域にもよるが、 although the climate varies、 vary というのはバラエティの元になってますね。あれはvarious、あの言葉の元になっている動詞です。派生語の元になっている動詞です。 vary、 異なる。 differ もそうです。Be different from って何やいか何やいと違う、あの元になっている differ ですから、 vary とか differ、 異なる、違いますって、こういう動詞でございます。 from region to region、 無関心でこうします。 from the とか from a じゃなくて、 from 何々 to 何々、何々による。 from place to place、 どこどこからどこどこじゃなくて、どこどこにもよるんだけどっていう、こういう言い方、 from 何々 to 何々。あ、じゃあこれ一つのこう決まりきった言い方です。そうなんです、決まりきった言い方です。リージョンであろうとプレイスであろうと同じです。 from time to time、 まあ時にもよるがとか、これも全部入れちゃえばいいわけですね。リージョンとエリア、同じように地域ってまあ書いてありますけども、エリアの方が狭いですよね。エリアコードっていうと市外局番じゃないですか。エリアコード、市外局番、例えば0466、0467って、66ですと藤沢、67ですと、鎌倉とか、あるいは茅ヶ崎とか、まあ、ちょっと神奈川県の一部です。ですから2つの市にまたがるとか、3つの市にまたがるぐらいがエリアコード、つまりエリアっていうのはそのぐらいなんです。リージョンっていうともうちょっと広いんですね。県単位で一つ二つの県をまたがって一緒になってリージョンとか、こういう言い方ですから、ちょっと使い勝手、イメージをどのぐらいの広さかをちょっと頭の中にしといてください。暑いだけでなく湿度が高く、 not only hot but humid、 not only A but B、 A と B は全く同じ品詞を入れてください。今回は hot、 片方は humid、 両方形容詞ということで OK です。 B as well as A、 これもまあ同じっては同じなんですけども、厳密に言いますと B の方がスタンスとしてこっちかかってます。まあ、A は当たり前なんだけど、 A はもうよくわかってるんだけど、 B もっていうのが B as well as A です。両方とも同じぐらいで、 A だけじゃなく B もって、両方とも紹介するような時には Not only A but B と、若干違いますね、若干違います。 Humid って言い方もこれもう蒸し暑くてってあまりいい意味じゃない、いい意味じゃなくて、もうアジアの暑さ、うわーって、もう汗、もう大変だね、もう蒸し暑くてってのは Humid しか言いません。ウェットってなると、これ湿ってるってことですね。水に濡れて、もう湿ってるってなんか。ヒューミッドは蒸し暑さですね。モイストってのは適度な湿り気。モイスチャーリンスなんです。皮膚にこう湿り気を与える。適度な湿り気を帯びているっていうのはこのモイストです。ですからヒューミッドは、良くない。体があまり気持ち良くない。蒸し暑い。範囲はドライです。D-R-Y のドライ。ドライってのは、ああ、いいわ、なんか乾燥してて、乾燥してってよりも、なんか、ああ、先生、涼しい、ああ、すごく、爽やかっていうのはドライでございますね。4番、この時期に、during that season, in this season, at this season、結構ですよ。that でも、this でも、あるいは in でも、at でも、during 全部同じです。だが、ことわざにあるように、あるように、as、The saying goes. saying って言います。あるいは proverb とも言います。この場合は日本のことわざですから、a Japanese proverb、 a をつけて日本のことわざのある一つに言っているように。 ザ・セイングって言いますと、まあ、ことわざ。まあ、プロバーブでも、これ日本のって意味でザってつけてます。プロバーブも同じです。ゴーズはせずでも、ランズでもいいんです。ただ、セイングせずって言うと、なんかせいせいって感じになるんで、ゴーズって言った方がいいですね。ですから、プロバーブゴーズ、プロバーブせず、ザ・プロバーブランズなんていう言い方でも結構なんです。さあ、じゃあ今度は右側行きましょう。夏の暑さや冬の寒さって言い方。The heat or cold。 これ両方とも名詞ですね。 heat も名詞、 cold も名詞ですよ。じゃあ2つ目の丸見てください。 The hot and cold seasons。 これ両方とも何ですか。両方ともこれは seasons にかかる形容詞。 hot seasons、 cold seasons。 hot は形容詞ですですね。名詞はヒートですよ。ホットって名詞のように我々使っちゃうんですね。何なさいますか、ホット一つとかって、もう名詞って思っちゃったりするんです。で、冷たい方はアイスっていう、アイスって氷なんですよね。関西地方は冷凍っていうらしいですね。冷たいコーヒーで冷凍一つやとか、冷凍っていうらしいです。何語かって、冷たいコーヒー、まあ、もうまあまあ、ちょ覚えてるのにちょっと他のことは言った、ですが一番下の×、ホットインサマー&コールドインウィンターはダメ。つまりコールドは名詞も形容詞もコールドなんです。ホットは名詞じゃ使えない。ヒートインサマーって言わないとダメなんですね。あ、そこですかと。結構間違えちゃって、コールド熱なんて言わなくていいんです。コールドはコールドで名詞でございます。普通はほにゃららまで。Usually doesn't last beyond. Last は続くってことですか。超えては続きませんよ。超えては続きませんよっていうことです。どこどこまでですよ。これは last beyond。いいですかね。続いて、天候は温暖となり。The weather becomes mild. Weather は、あはつきません。Weather は uncountable です。天気予報っていうと、クライメイト、ウェザー、どっち使いますか？ The weather report ですね。クライメイトリポートって言いません。クライメイトっていうのは、年間通じての気候って感じですから、クライメイトリポートって言うと、何年間のことってありえないですね。The weather report で、気象予報士さんが出てきて、こうなります、ああなります。こうなります。天気予報は、ウェザーという言葉を使うわけです。特定の日の、気候天気がウェザーでございます。温暖はマイルド、テンペレート、モデレートでもいいですが、マイルド、これ一番分かりやすいですね。マイルド、こうなります。温暖、暑くも寒くもない。はい、じゃあ今度9番いきます。日本各地の throughout Japan、 throughout Japan、 all over Japan、 all over Japan、 これで副詞あるいは前に名詞があれば形容詞にもなります。ですから名詞じゃないんです。ということで、in all over Japan って言い方はおかしい。in は前置詞、後ろは名詞でなきゃいけないのに、all over Japan で日本各地っていう副詞、場所を表すんです。there と同じ。場所を表します。ですから名詞じゃない。触れないものじゃないですから。各地って場所を表します。観光名所、famous sightseeing spot、tourist attractions、これは観光資源って通常日本語になりますけども、観光名所っていう言い方だって別に使える。非常に、適用範囲の広い言葉です。tourist attractions。いずれこれを覚えていく言葉ですね。今回観光名所ですから、sightseeing のスポット。まあ、famous をつけていただければもうバッチリです。国内外の観光客、tourists としてカンマ、both from home and abroad。 おかしいんじゃない？ホームって副詞なのになんでフロームがあって、フロームは前置詞だから後ろのホームは名詞ってこと？これホームは名詞でも使うんです。なんかずるい反則って感じがするって、なんかこれですね、事情申し上げますと、 from home and abroad っていう言葉がもうこの形で使われやすいってことで、これ市民会って使われちゃったんですね。 なんでフロムホームっていうの、ホームは普通副詞です。Go home とかって、Go to home とは言わない、Go home です。ホームで副詞、場所を表すんですけども、こういう言い方もありなんですね。もうこういうことができちゃって、もう世によく知られた。From home and abroad。 じゃあ、アブロードはどうなるんですか。アブロードはもちろん副詞なんですけども、こういう言い方。ですから、まあ、これはこういう国内外の、ボースがなくても使いますが、あった方が余計意味がはっきりします。国の中、国内と、外、外国、その両方のっていうこういう言い方になるんです。まあ、これはこういう言い方があるんだということで、よく使われ出てきますから、まあ、見知っておいていただく。この場合のホームは、これはフロームの後ろだから、これは名詞なんだって答えていただくしかないわけです。12番、何々でにぎわう。にぎわうようになるということで、ビカムも入れたら、ようになるを入れた方がいいと思います。にぎわってない状態から変化して、クラウディドウィズな状態になる。ビカム。ビカムの後ろはクラウディドウィズと、状態を表す形容詞になってますね。変化してこうなる。何々でにぎわうようになる。よしですね。become popular 人気が出るのと同じ crowded with なこういう状態に変化する。はい。あと出てきませんでしたけども、イクイノックスっていうの彼岸ってあります。この言葉の由来で覚えやすいと思いますが、イクイっていうのはイコールって意味です。イコールのイク EQUI って昔の英語で、ノックスっていうのはナイトの意味らしいんですよ。昔のですから、イクイノックスって言葉を見れば、昔の人は夜と昼の時間が同じってことを、同じ日ですから、春分の日とか秋分の日ってのは夜と昼の時間が全く同じってことを表す。ですから3月の二十何日からずっと日が長くなってて、また秋になると同じになる。ですから6月の下旬あたりが一番日が長い。今も相当長いですけども、今はもう一番長い時からちょっともうピークを超えてるってことになるわけですね。はい、これが彼岸、3月と9月の、はい、イクイノックスということ。では参りましょうか。日本では四季の区別がはっきりしている。はい、この言葉、一語で言うと、distinct。はい。何々にもよるって、何々によっても異なる違いがあるが、違うが、vary、あるいは differ ですね。variety、different の元になっている。湿度が高い、蒸し暑い、humid。この言葉しかありません。humid。避けるってのは、後ろが ing になる、後ろが必ず同名詞になる動詞ですが、中に出てきませんでした。avoid、avoid ing、avoid 名詞、不定詞は来ません。ことわざ、saying、あるいは proverb ありました。彼岸、equinox、さっき申し上げました、equinox。温暖、マイルドで結構です。マイルド、これ一番簡単。日本各地の throughout Japan、 国内外の from home and abroad、 これもこの言い方で、何々でにぎわうようになる、 become crowded with、 crowded with まで入れて何々でってこうなります。はい、というわけでこの観光系気候についてこの辺はしっかりとお願いします。はい、大変結構でございました。はい、大変結構です。それではここからは日本的辞書の Q&A でございます。で、今日は3ですから、後ろの、あ、こちらですね、これです。日本的辞書の Q&A の3をずっとこう後ろから、はい、観光の276ページでございます。なんか表が出てきてます。この表はあまり気なさらなくて結構でございます。表が出てきてます。観光の情報とか泊まる場所、そうです、今日はその泊まる場所っていうあたりがちょっとこう出てきてますけども、まず JNTO、毎日のこれを書いてくださいなんていうのはあります。JNTO ではこうこううんぬんっていう、 これ書けないってことはないだろうなってちょっとプレッシャーも感じましたですね。なんたって試験を実施している団体ですから、書けないとはどういうことだっていう感じもあるわけでして、一応書きますと The Japan National Tourist Organization、 トゥーリストです。トゥーリズムじゃなくて旅行にいらっしゃるトゥーリストの方のためのオーガナイゼーション、国土交通省所管の独立行政法人ですと。そういうことですね。最近ではですよ、観光庁なんて形で、あとで出てきます。そういう言い方でもこう言ってますけど、日本政府観光局ですね。ここは観光庁じゃなくて、日本政府観光局という言い方で、今やよく知られています。公の中にも、ホームページ上も日本政府観光局なんていう言い方でご自身をこう最近おっしゃってますが、あとで独立行政法人の英訳は出てきます。その時にまたそこを任せていただければ結構です。でこの表は結構です。それでペンションとかカプセルホテルって300選にありますよ。この表はなるほどそうだなというぐらいで結構です。ちょっと違いは確かにあるなぐらいで結構です。でその中でも安く泊まるには、外国人の方が安く泊まるにはどこがいいんですか、民宿、ペンション、ビジネスホテルとなるだろうな、ということで。じゃどこが違うんだ、右でこう、上の表で見ていただきます。ああ、ちょっと確かに違うな。そのぐらいのものです。じゃ今度右のページです。じゃカプセルホテルって、これ女性の方、よくわからない。多いでしょうね。実は私もこれ行ったことなくてですね、どういうとこだって、ちょっと、行ったことあるって方にお聞きしましたら、結構大きいんだよと。大きいってもカプセルでしょ。それはカプセルだと。テレビもついてるよ。テレビどこに、カプセルなんかここに寝ますとです。こう上についてるらしいんです。で、どんな感じカプセルなんだと。いや、そうなんだけど。いや、サウナとかも入れるんだ。サウナ、いや、カプセルなんかじゃないですよ。こうカプセルから出てきて、お風呂とかサウナとかも入って、それまたカプセルに入ってる。ミツバチのようだったよ、ミツバチのようだと。ミツバチか。あと中はじゃあ本当にカプセル、そう、布団とかっていうよりも、例えて言うと、棺みたいって言えば棺みたいだったんですよね。それはちょっと言えないかな。キャスケットとかって言いますですけども、カフィンとか言います。我々は棺ってあんまりそこに意識ないじゃないですか。せいぜい1日2日くらいですか。手早くなれば1日ちょっと寝てるだけで、あとはっていう感じですよね。彼らはずっと一生です。いや、一生って一生終わってるんでしょって、終わってるんですけども、あとずっと土葬ですから、我々と感覚が違いましたですね。だからちょっとしたことにこのカフィンとかキャスケットって、ってこうすごく反応しちゃうということなんですけども、カプセルホテルについては、ですからあまり体が大きな外国の方にはお勧めできませんということでよろしいかと思いますですね。はい。ハニーコームって言い方あります。蜂の巣。ハニーコーム、COMB。ハニーコーム。これ蜂の巣みたいだよ。さすがに棺みたいとは言えませんので、そんな言い方。旅館に行きましょう。二食付き。普通は二食付きです。シティホテルよりはそういう意味では食事付きという意味で安いかもしれないですけれども、都市部のシティホテルとの比較は難しい。観光地においては民宿と比較になるので割安感は低くなります。で民宿と違ってランクがありますよ。2食付きで1万から4万ぐらいまでいろいろありますよって、ご承知の通りです。今はの B&B 方式、あるいは素泊まり、朝食だけのお宿、あるいは素泊まりで本当に何もサービスしません、お泊まりだけっていうような、いろんな形で安く泊まれるように今なってきています。というわけで安く旅するには、今上に書いてあります。で食事は回転寿司とか屋台とか赤ちょうちんなどを勧めてください。世界一の長寿国ですからね。何があって日本食食べたいんだ。日本食を、本場の日本食を食べたいという方が日本を訪れる方の理由の2番目ぐらいらしいですよね。ですからもう成田に着いた時に回転寿司行きたいんですけど、ヨーロッパからもう午前10時くらいに着く。もうお寿司屋さん行きたいんですけど、回転寿司ですか、築地行きたいんだ、築地は帰ってもう遅いんですよ、 築地の外のとこだったら行けますけどもって言ってご案内したりするらしいです。すごいらしいですよ最近。ロンドンで回転寿司できた時はバーって列になったと。ロンドンはまあお魚を食べたりするね、イギリスじゃ。でドイツにこういうの作ったんですって。ボンに作ったりベルリン作ったりまたバーって。ドイツ人ってお魚食べないのになーって。ですからもう誰でも、もうドイツもこいつもって行くぐらいですね、みんなお寿司が好きだっていう、もう世界に冠たるですから、とにかく食べたいんだということのようです。交通では都市部におけるタクシーは基本料金が高い上に渋滞があるため進められない。電車地下鉄の利用を進める。これはもう皆さん驚くみたいです。電車が時間通りに、まあ、中央線はちょっと別です、時間通りにピッと来ると。しかも綺麗だ。地下鉄なんか真夜中に乗ったって、女性一人で乗ったって全然危ないなんて目はありえない。これ世界の常識とかけ離れた信じられない日本のこの良さですよね。ですからもうぜひどうぞ地下鉄電車乗ってくださいということです。日本情緒を味わうには旅館と民宿、いずれも日本情緒を味わうのにぴったりである。ここに安さを加味するならやはり民宿ということになりますが、ただ注意事項を前もっておっしゃっておきませんとですね、部屋に鍵がついてないことが多い。民宿で怖くて寝れないっていう方結構多いらしいですね。鍵がないのって、誰か入ってきたら大丈夫ですから考えられないと。海外のドアっていうのは厚いドアで、しかも内側に開きますですね。もし変な人がいたらドーンとあれば入れないなってます。我々のドアっていうのは内側にはありません、外側に開きます。それぐらい日本の安全意識って全然海外とはかけ離れてるって言われてますですね。だから鍵が開かない、考えられない。で鍵で言えばですよ、部屋に着きますですね、着きます海外と、あ、ハニーやっと着いたね、綺麗だわねなんて言ってると、失礼しますなんて入っていらっしゃる。で足腰鍛えたら失礼します、失礼ぐらいでもう目の前にいらっしゃって、何をノックぐらいしてください、あなた一体誰なんですか、中井でございます、どうぞこれでって。そのあたりも信じられないって言われるんですね。プライバシーどうなっちゃってるの。ですから前もってそういうことありますから、ね、すぐ飛び込んできますからね、ある人があって、あれはサービスしてくれる方ですからって、メイドさんですからって言っとかないとダメ。で畳敷き、布団、食事の内容、食事方法、お風呂の入り方、和式トイレなど、ウォシュレットは好評らしいですね。ウォシュレットこんなのもう本当にこれっていいシステムだ、ぜひ見たいもんだってじーっとこう見てるんですそりゃ無理ですよ、お座りだろうなとこれ出ないんですよ、それやっぱりいろいろありまして、すごいなどうなってんだって、らしいですね。ですから我々のこれハイテクっていうのはすごい好評らしいです。では前の方のページ行ってみましょう。でここで、質問はどんなことかってことですけども、はい、16ページご覧いただきます。 What is JINTO、はい、通称日本政府観光局というここですけども、はい、じゃあ右のページいきます。もうこの答えです。 JINTO JNTO、まあ、JNTO stands for、 まずこれです、略語です。何々の略語ですっていうこの言い方っていうのは後ろにその略してないことを言えばいいんです。 Japan National Tourist Organization、 ザをつけて書くときにはザってつけていただいた方がいいですね。まあ、略語の場合は別にザは略す略さない関係ないですから、 JNTO をこういうふうにきっちりスペルアウトして話していただければいい。 It is an independent administrative agency、 これです、独立行政法人ってのを英語化しますとインディペンデント独立しています。アドミニストレーティブ上行政上のエージェンシー、このぐらいです。ミニストリーは何々省になっちゃいますから、これでエージェンシーで、これ法人なんです。独立行政法人 Under the jurisdiction of the Ministry of Land Infrastructure and Transport、 これが国土交通省です。何々省ってのもいくつか覚えなきゃいけないなってありますが、まずこれは外しちゃまずいですよ。国土交通省ってのはそれこそ所轄ですから、ここはぜひ書けるようにしておこうということですね。 Founded in 1959 to promote tourism to Japan、 まあこれは要するに日本に対する外国人の旅行の促進、観光促進ですね。 はい、これはここで結構です。ノートの頭字語アクロニムってありますが、ここまで覚える必要ないです。頭文字語までは結構でございます。はい、スタンドフォーという言い方。で、2番。Where can foreign tourists in Japan obtain for a tourist information? 海外からのお客様はどこで tourist information、その旅行の情報を得れるのですか？これは知識としてちょっと覚えておかなきゃいけないんですが、主要観光案内所って4カ所っていうことで、今この4カ所って書かれてるんですが、今新しくですね、カテゴリーとしては政府観光局って JNTO がこうおっしゃるようになってから、有楽町の交通会館の10階、ここだけはこう自衛というんですか、ご自身のところで管轄して、ここだけはちゃんと自分たちでやってます、運営してますっていう、こういうなんか特別ここって感じで言ってるみたいです。あと成田空港、関西国際空港、京都駅の昔は9階駅ビルにあったんですが、ここはなんか廃止まではいかないですけど、非常に規模が縮小されたって感じになってるみたいです。そういう意味では3つになっちゃったって言い方でもいいんですけど、まあ一応京都駅入れといて4つでも一応結構です。一応はただメインは圧倒的に交通会館の10階、東京有楽町になっているというぐらいで結構です。はい、まあ、答え方としては京都駅も一応入れた形でいいかと思います。 Tourist information is available、 入手できます、得られます、どこで、 at four major tourist information centers for foreign tourists in Japan、 they are located in、 1つ目が成田エアポート、2番目が有楽町 in Tokyo、 3番目が関西インターナショナルエアポート、エンド京都ステーション、まあ、こういうことですね。 Their services range from A to B、 A から B の範囲に及んでいるって、これは独特の、しかしよく出てくる言い方、ここからここまでの範囲ですよっていうとき、 range from A to B、 年齢でも程度でも全部こういう言い方します。どこからか。Providing travel information and free literature、 印刷物とかチラシ、 on Japan、 日本についての、 about と同じですよ、日本についての無料の印刷物、チラシ、あるいは旅行の情報というものを provide、 提供するという、そういうこと、その場にいっぱい置いてあります。有楽町のあそこに行きますと、まあ対象言語もものすごく何カ国でブワーって無料のチラシが置いてあって、そういうことから such as flyers and maps、 そういうことからじゃなくて、その理由、具体例があります。 flyers は一枚ものの、まあ、ビラ、 and maps は地図ですね。一枚ものの各地のこうビラから地図から、もうそういったものがいっぱい無料印刷物が置いてあるんです。どうぞそれを手に取ってください。そして to offering suggestions on とか for でもいいです。for でもいいです。tour itineraries、 itineraries というのは旅行計画、旅行プランのことを、トラベルプランとかツアープランとはないで itineraries、 こういう独特の用語で言いますですね。 itineraries over the phone、 直接そこに行かなくても電話越しにあなたの旅行の計画どうしたらいいかというようなことを、suggestion、以上いろいろなこの助言を提供いたしますよということですから、やっぱり何カ国語かに通じていらっしゃる方、数名の方が絶えずいらっしゃるわけですね。いつも混んでます。いつもこう観光客の方いらっしゃって対応していらっしゃいます、有楽町ですけども、はい、意外と狭いですけどいらっしゃると、あ、こんな感じってお分かりになるかと思います。で、下にありますパンフレットって、日本語で言うあのパンフレットは英語ではパンフレットとは言いません。ブローシュア、あるいはブローシュアって言います。パンフレットじゃ通じないんです。ブローシュア、ブローシュアが日本語で言うパンフレットのことですので、これはちょっと覚えておいてください。じゃあ3番です。Are they the only places where foreign tourists can get information? そこだけですか？他にはないんですか？ No, they aren't. ありますよ。In addition to these, 今4箇所申し上げました。それに加えること。In addition to these, それだけでなく、それに加えて、there are about 150 tourist centers throughout Japan. ここですね、今のビジットジャパン案内所っていう名前のことです。トゥーリストインフォメーションセンターズっていうふうに言われています。トゥーリストセンターズじゃなくて、トゥーリストインフォメーションセンターズ。日本名はビジットジャパン案内所っていうのが毎年いっぱいできてきてます。まあ、力入れてるんですね。新宿の小田急の駅にあったり、浅草の東武線のとこにあったり、埼玉市に行くと4カ所あったりとか、秋田に秋田空港の中にあったりとか、いろんなとこにあって、多分皆さんの先輩にあたる、ガイドの免許を持った方がいろんなとこでやってらっしゃる、従事してらっしゃるんだと思います。で、そこでどういうことをしているか。 Each center provides、 これどこにあるか、throughout Japan usually located in or near major train stations、 そういうとこにあります。 or in town centers、 Each center provides information relevant to its local tourist sites、 地元のその観光地に relevant to、 関連がある、地元に密接な関連がある、実際の価値を持っている、そういう情報を提供しています。ですから地元に詳しい方がそこにいらっしゃって、英語ないしその他の言語でご紹介しているってことになります。どんどんどんどんこれからも出てできてくると言われています。続いて4番です。Around sightseeing spots, what overnight accommodations would you recommend to foreign tourists and why?、はい、まあ、いろいろな観光地の中であなたはどういう宿泊施設を、まあ、ご紹介しますか、ご推薦しますか、で、なぜですか。 I would recommend 旅館 or 民宿。旅館か民宿ですね。やっぱり ご紹介する、推薦するのはここです。Because, 理由は、foreign tourists can enjoy an exotic atmosphere. こういうことなんです。異国情緒が味わえるから。西洋式のホテルだったら同じだから。For tourists who want to save money, 民宿 are recommended. まあ、ちょっとお金を節約しようと思う方には民宿がおすすめです。これ何がエキゾチックかって、我々自身がエキゾチックだって言われてるんですね。我々のこの黒い目からこの髪の毛、中にはちょっと西洋の方と同じような色の方も中にいらっしゃるけども、もう何考えてるか分かんないような複雑な表情で、我々のこの存在がらしいですよ。それからハワイの、ホテルとかでもよく言いますよね。3割ぐらい日本人の人がいないとちょっと困るんだと。本土から皆さんこう飛行機でホノルルとかいらっしゃって、アメリカの方、日本人がいないと、なんだよいないじゃないか、これじゃアメリカじゃないかって、アメリカなんですよ、アメリカです。せっかくハワイまで来たらこれじゃアメリカと同じじゃないかって、あの3分の1ぐらいあのよく分かんない言葉喋ってて、なんだかやって、ああいう人たちいるからエキゾチックなんだけどな、わざわざここまで来たのにって。だから必須だそうです、我々がハワイにいないと。それが5割以上なっちゃうと、またアメリカの気分悪くなっちゃう。なんだよと、ばっかりじゃねえかよって難しいらしいんですよ。増えすぎちゃうとまた文句。でも3割ぐらいいてくれないと商売にならないらしいんですけども。ですから我々存在自体が価値があるんです。じゃあちょっとページをめくっていただきますと、567はこれ一連のシリーズですから全部同じです。何を言ってるかと言いますと、ここではシティホテル、ビジネスホテル、これを紹介するんですけども、都心においてビジネスホテルって思わずシティホテルと同じように英語で使ったときに、6番見ていただいて、こう、クォーテーションマークです。あなた今おっしゃったビジネスホテルって一見英語に聞こえるんですけど、ビジネスホテルってどういう意味なんですか。つまりビジネスホテルっていうのは英語ではないんです。ですからビジネスホテルって言葉を普通に我々英語だと思って使っちゃいますと、で何ですかってこう聞かれちゃうという、こういうのがあの順を追って書かれてまして、じゃあビジネスホテルってのは何て言うんですかって言いますと、この7番の答えをご覧ください。 Business hotels offer only minimum service。 ですからここから取ります。 Business hotels are the hotels which offer only minimum service。ビジネスホテルとは本当にミニマムなサービスを提供するホテルのことなのですって。 We call business hotels でもいいんですけども、こういうことなんだっ ってところをこう分かっていただければいいということです。ですけどビジネスホテルは英語じゃないんですよ。そして手のマークの一番最後ノートのところです。サービスというのは不可算名詞です。ですからサービスイズとかアサービスというのは普通は使わないんですが、今後はサービスイズって書かれた英文によく皆さん出くわすと思います。いわゆるサービス業、ホテルの中でのサービスとかっていう時には複数形でサービスイズって使うことが、OK、 あるいはその方が多いぐらいで出てくると思います。ですから本来はサービスというのは数えられないものなんですが、心のこもったサービスって日本的なああいうお客様に対するいろいろなサービスはサービスイズという表記は通常行われているということだけちょっと、あ、そうなんだ、間違いじゃないんだってぐらいで結構でございます。あと上の567はちょっと読んでいただければいいんで、ここではそういう会話が書かれているだけでございます。で最後です。今日は日本人論の Q&A の今日の最後は Why do Japanese take their shoes off when they are traveling on trains and airplanes? なぜって言われても、どうして日本人は電車や飛行機の中で、旅行している時にそこに乗ってると、なんで靴脱ぐんですか？これはなんでって言われても困るんですけども。これは台北に戻られる中、チャイナエアラインのキャビンアテンダントさんたちは、この性質を、利用してるっていうのおかしいですけど、ご食事を出すらしいんですね。日本食家の中華食家、一人ずつお聞きするわけです。顔形見ても、全く同じですから。中国語で話しかけたらいいのかな、日本語で、でも台北を戻られる方に日本語で言うのもなんだしなっていう時に足元を見る、はあはあはあ、お食事なっちされますかとか、もう日本語で話しかければいい。日本人は靴脱いでるということなんですね。なぜですか。でここのところちょっと見ましょう。なぜ。 This is related to the fact that 何々という事実と関連している。これは結構使い勝手がいい。我々の生活習慣を言うときにはこんな書き出しも使えるかもしれないですね。 In Japanese homes、 これ名詞で使ってます。ハウスが建物という外見形を指すのに対してホームズ、もちろんこれ名詞で使いますと家庭あるいは家庭での生活って意味が出ます。日本の家庭においては、日本の家庭生活においては、中では、People normally take their shoes off。人は通常、靴脱ぐんです。これは朝鮮半島の民族と日本民族だけだって言いますね、世界的に見て。中国の方は靴履いたままでございますから、これ珍しい習慣です。People are used to doing that。ですから、人々は、日本の方は、そうすることに慣れてるんです。When that は doing that の目的ですが、 doing の目的のそうすること靴を脱ぐことに慣れてるんです。 When they are in a comfortable place, whether they are at home on a bullet train or even on an airplane, 心地よい場所の中にいるとき、それが家であろうと弾丸列車の中であろうと、これは新幹線でよろしいですね、あるいは飛行機の中であろうと、オンって言います。インじゃなくてオンって、移動中のこういう電車はオンって言いますね、飛行機も。の中にいる時であろうともそうすることに慣れている。だから靴脱ぐんです。家と同じように脱ぐんですよ。The same can be seen at the workplace. これが仕事の場においても同じことが目にされます。その仕事場、where some people prefer to wear slippers. prefer というのは、prefer A to B. like A better than B なんですが、better than、残の代わりに prefer A to B という言い方をするんです。I prefer coffee to tea とこういう言い方をするんです。この prefer の後ろの to wear slippers っていうのはこれで名詞になってるんですよ。スリッパーを身につける、履くこと。I prefer to wear slippers to 何々 to wear shoes とこういう風になるわけです。ですから to の後ろは wearing shoes としないとこの to は前置詞にならないんでということです。ですね。prefer A to B という言い方をする。 で、prefer to do の後ろに何々よりもっていうのは隠されてますけど、prefer to do っていうだけで何か対象物があってそれよりも。飛行機乗るとすぐ言われてたんですか。シャンパンですか。オレンジジュースにしますか。I prefer champagne と言えば、to以下言わなくても、あ、シャンペーンの方お願いします。なんてことになるわけですね。シャンペーンの方を好みます。prefer です。発音注意。prefer と言います。prefer。はい、というわけで、ここのところは when working at their desk、はい、というわけで、ですからこの prefer というのは like A better than B というこういう言い方になります。はい、というわけで、あのチャイナエアは立派なスリッパを用意してくれてあって、ファーストクラスのスリッパ黒、金の、あの絹の黒に金縁でブワーッと上り竜が入っていると、皆さん儚で持って帰っちゃってるらしいですけど、というようなことでございました。はい、というわけで今日はここまでとさせていただきます。お疲れ様でございました。